第3章東アジアの平和と安定、北朝鮮問題の解決のために。第8節、前党大会決議は東アジア地域に起こった2つの平和の激動として、東南アジア諸国連合 ASEAN の動きと朝鮮半島に起こった平和の動きに注目した。この3年間で ASEAN は中国、インド、ロシア、EU などユーラシア大陸の多くの国々と国連憲章に基づく平和の国際秩序を目指す連携を強め、平和と進歩の流れの強力な国際的源泉として、ますます有力で重要な役割を発揮している。ASEANの発展を踏まえながら、日本、中国、韓国を含めた東アジア全体で各国の独自性、多様性を尊重しつつ、地域の平和確立を最大の目標にし、経済、文化面でも協力を発展させる共同体を作る動きが進んでいる。1、米国と友好関係を持つが支配はされない。2、どの国であれ派遣は認めない。3、アジアの問題はアジアで解決する、などの原則に立った東アジアの共同体が構想されていることは重要な意義を持つものである。21世紀の日本の未来は東アジアの一員として、こうした平和と友好の流れに合流し、平等、互恵の立場で共に豊かになる経済関係を発展させるなど、積極的役割を果たすことにこそある。第9節。一方、朝鮮半島をめぐる情勢は、2002年10月以来重大化した核兵器問題を焦点としつつ、複雑で危険をはらんだ動きが展開している。北朝鮮問題の解決は、東アジアの平和と安定にとって不可欠の課題となっている。この問題は、この地域における戦争の現実の発火点になる危険をはらんでいる。北朝鮮が核兵器開発に向けた動きを進め、核カードをもてあそぶ瀬戸際外交を続けるならば、それは米国による無法な先制攻撃の絶好の口実となりかねない。また、軍事的対立がエスカレートする中で、何らかの弾みで、軍事紛争が起こり、拡大する危険性を否定することはできない。万が一にも朝鮮半島で戦争が起こることになれば、数十万人という犠牲者が出ることは、当事者の米国によっても指摘されてきたことであり、どんなことがあっても戦争を起こさせてはならない。戦争の火種をなくし、軍事的衝突の危険を取り除くことは、国際社会が一致して追求すべき最優先の目標である。北朝鮮問題の解決は、あくまで外交的、平和的手段によるべきであって、戦争につながるあらゆる動きを許さないことが重要である。2003年8月末に行われた、米国、北朝鮮、中国、日本、韓国、ロシアによる6カ国協議で、各国の主張に大きな隔たりを残しつつも、各当事者は対話を通じた平和的方式によって朝鮮半島の核問題を解決し、半島の平和と安定を擁護し、半島の恒久平和を切り開くことに尽力する、などの共通認識が得られたと発表されていることは重要な一歩である。我が党は、この外交交渉のプロセスが継続、前進し、問題解決に道が開かれることを強く求める。第10節。外交交渉の前途を予断をもって述べることはできないが、我が党は、国際社会が次のような原則を堅持して、問題解決に当たることが重要だと考える。第一に、核兵器問題を解決する上では、 北朝鮮に対して核武装路線こそが最も危険であり、核兵器開発の道を放棄して国際社会との安定した外交関係を打ち立てることこそ、自らの安全保障にとっても何よりも重要であることを道理をもって説く外交を行うことが大切である。我が党は一部の核保有大国が核兵器を独占する核不拡散条約 NPT 体制を批判してきた。しかし、それは地球的規模での速やかな核兵器廃絶を目指す立場からであって、新たな核保有国が生まれることを容認するものではもちろんない。ましてや、一旦この条約に加盟して、核兵器を保有しない意思を表明した国が一方的に脱退を表明して、核開発の道に乗り出すことは、いかなる理由によっても認められない。加えて、北朝鮮は、韓国、米国、日本などとの間で核兵器を保有しないとする国際的な取り決めを結んでおり、それを一方的に保護にすることも許されるものではない。北朝鮮は核兵器開発を進める論理として、強力な軍事的抑止力を保有することによってのみ、民族の安全を守ることが保障されるとしている。しかし現実には、そうした抑止力論に立った核武装路線こそが国際社会からの孤立を深め、自らを深刻な危険にさらしているのである。北朝鮮がこの道を放棄して国際社会による公正な査察を受け入れるならば、いかなる国であっても北朝鮮を攻撃する口実を作り出すことはできないであろう。第二に、北朝鮮が国際社会との安定した外交関係を打ち立てるためには、これまでこの国が犯してきた数々の国際的な無法行為の清算は、どうしても避けて通ることができないことである。北朝鮮は国連に席を持ち、多くの国と外交関係を結んでいる。しかし、その関係は安定した国際関係とは言えないものである。その最大の障害になっているのが、これまで北朝鮮が犯してきた国際的な無法行為。ビルマ・ラングーンでの爆弾テロ事件。日本漁船銃撃事件。大韓航空機爆破事件。麻薬などの不正取引。そして、日本人拉致事件などが清算されていないことである。日本人拉致事件の解決は、被害者、家族にとってはもとより、北朝鮮が国際的な無法行為を清算していく上でも重要な意味を持つ。日本人拉致事件については、北朝鮮はともかくも一定の事実を認め、不十分ではあっても公式に謝罪をしているからである。この一歩を無法行為全体の清算という方向に前進させることが求められている。この立場に立てば、拉致問題の解決は、日朝間の二国間問題にとどまらず、無法行為の清算を求めるという国際社会全体が取り組むべき課題の中に位置づけることができる。国際的な無法行為の清算によって、近隣諸国や世界各国と安定した外交関係を打ち立てる。真の意味で国際社会の仲間入りをすることこそ、北朝鮮にとっても平和と安全の最大の保障となることを、国際社会は道理をもって説く必要がある。第三に、それぞれの当事国が軍事的対応の悪循環に陥るのではなく、それを断ち切る立場に立つことが重要である。一方で、米国ブッシュ政権は、北朝鮮を悪の枢軸の一つと名指しして軍事的に威嚇し、先制攻撃戦略の発動の対象としているが、どの国に対してであれ、無法な先制攻撃は許されるものではない。他方で、北朝鮮は核兵器開発をカードにした 瀬戸際政策を繰り返してきたが、こうした態度も平和への脅威を作り出している。こうした軍事対軍事の対立の悪循環が事態を危険なものとしている。軍事的対立の悪循環をもたらす行動を米国、北朝鮮の双方ともに強く自制することが必要である。日本を含む関係国は、両者の軍事的対立を助長するのではなく、抑制する方向で対応することが強く求められる。この点でも、2003年8月の6カ国協議において、各当事者は和平交渉のプロセスにおいて、情勢をエスカレート、あるいは激化させうる原稿を取らない。各当事者はいずれも、半島は非核化されるべきであると主張するとともに、安全保障などの面での北朝鮮の懸念を考慮し、解決する必要性を認識したという共通認識が得られたと発表されているのは注目される。交渉の中で、北朝鮮を含むすべての国の主権と領土の不可侵の原則を関係諸国が確認し、遵守することが必要である。第11節。日本共産党は、北朝鮮が1960年代後半に危険な南進政策を取ろうとした際にも、1970年代に当時の指導者、金日成の個人崇拝を押し付けてきた際にも、1980年代に入って顕著になった数々の国際的無法行為に対しても、こうした行為は、およそ社会主義とは無縁のものであることを、自主独立の立場から先駆的に、また最も厳しく批判し続けた党である。同時に、この数年来、北朝鮮問題が東アジアの平和と安定にとって重大な問題となるもとで、日朝両国の政府間に外交ルートを無条件で開くこと、核兵器問題、拉致問題、植民地支配の清算問題などを交渉によって包括的に解決することなど、問題の理性的解決のための積極的提言を行ってきた党である。北朝鮮問題が道理ある解決を見れば、東アジア地域の平和、及び新たな繁栄と友好の大きな道が開かれる。日本国民にとっても平和な国際環境への前進となり、軍国主義復活の潮流はそれを進める口実を失うだろう。我が党は国内外で北朝鮮問題の理性的解決のために引き続き力を尽くすものである。